これは本当、体験した人しかわからないことです。しかし、私たちのこの辛さをですね、分かってくださる方がおられます。それは天の父なる神様です。神様は一人子イエス・キリスト様を私たちのために十字架にかけられました。あのむごい十字架にかけて、私たちの罪をすべてイエス様を負って、打たれ血を流し死んでくださいました。その死を神様は天から目撃されました。イエス様が亡くなる寸前に、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれました。イエス様が亡くなられるその瞬間は、まさに人類のすべての罪を背負った罪の塊でした。その罪の塊を、ね、父なる神様はもう見るに忍びなかったのだと思います。どのような苦しみの中にあっても、神様は私たちを慰めてくださいますと聖書にあります。姉妹の上に、また亡くなられたご家族の上にですね、主なる神様の慰めがありますようにと、まあ、心から祈ります。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き9章を開いてください。今日は代表して川野道義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、使徒の働き9章最初に6節だけ読んでください。
立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
はい、使徒の働き公開説教28回目です。今読んだところはサウロの改心のところですが、この今日はこの箇所より教会の7つの本質、7つの本質については修法の右下に書いております。この教会はこの7つの本質に基づいた教会づくりをしています。でその2番目に参加とあります。今日はこの2番目の参加についてお話をいたします。イエス様は私たち人間の罪の身代わりに十字架で死なれ、3日目でよみがえられ、天に上げられ、聖霊様をこの地上に使わされ、イエス様の働きを継続させるために迫害者サウロを選ばれました。今読んだところ、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。あなたのしなければならないことが、これが今日の説教のタイトルです。兄弟姉妹、神様は神様の働きを地上で成し続けるために人を選ばれですね、人によって神様の働きをなされます。つまり神様は皆さんを選ばれ、神様の働きのためにあなたを用いられるということです。このことを万人祭司と言います。もう一度言います。神様は皆さんを選ばれ、神様の働きのためにあなたをこの地上で用いられますね。このことを万人祭司と言います。今日は7つの本質、参加を2つのポイントでお話をいたします。第一のポイント、では川野兄弟、9章の15節を読んでください。
しかし主はこう言われた。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の運びの器です。
はい、神様の働きは全ての人に共通する部分と一人一人、つまりあなただけのものがあります。サウロ、人の働き13章の9節よりパウロとなっていますが、このサウロはここに書いてある異邦人、ユダヤ人以外を異邦人と言います。にイエス・キリストの福音、十字架による罪の許しとですね、永遠の命を伝える務めが与えられました。でこの務めのことを召し、もしくは証明と言います。では少し後の同じ人の働き13章を開いてください。47節48節です。では川野兄弟読んでください。
なぜなら、主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたは地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命を定められていた人はたちは皆信仰に入った、
はい、46節の後半の皆祭から読み出します。皆祭私たちは、この私たちというのはサウロとバルナバという人、これからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまで救いをもたらすためである。異邦人のために使わされた人、それがパウロであるバルナバです。ダマスコに行く途中でイエス様に選ばれ光に打たれたサウロは、その後誰よりも熱心なイエス様の伝道者となり、イエス様の召し証明の通り生涯異邦人に伝道し、聖書の中の13の手紙を書き、最後にローマで殉教しました。パウロの13の手紙の一番最後の手紙はテモテ第二の手紙ということですが、その中でパウロはですね、このように言っています、はい、第二テモテの4章を開いてください。6節から8節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと声を出して読み出しましょう。では川野兄弟、第二テモテ4章の6から8読んでください。
私は 今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。この日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
聖書を開いている人一緒に読みしましょう。6節からです。はい、
私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
私は今や注ぎの備え物となります。で、この注ぎの備え物のことを冠祭というんですが、一般にブドウ酒とか時には水も用いられたのですが、神様に注ぐんですね、捧げ物のことです。つまりね、神のもとに行きますという意味です。7節、私は勇敢に戦い、次に走るべき道のりを走り終えとあります。で、この走るべき道のりというのは自分勝手に走ったということではないんです。マラソンレースのように出発点とゴールが決まっている道のりのことです。出発点とゴールが決まっています。兄弟姉妹、信仰生活は自分の気の向くまま自分勝手に走っても、あなたはイエス様から何のご褒美をいただくことはできません。皆さん一人一人にはイエス様がお決めになった走るべきコースがあるのです。道のりがあるのです。これをさっき言った召しと言いますですね。あなたはこのことをしなさいと、神様はあなたのためにですねコースを定めておられるのです。神様はあなたに特別な仕事を計画しておられますですね。自分勝手に歩んでもあなたは何の報いもご褒美もですね受けることはできません。 旧約聖書の中から一人の人物を見てみましょう。その人はアヒマワツという人です。第二サムエル記の18章を開いてください。では川野兄弟、第二サムエル記18章の最初に19節から20節を読んでください。
サードクの子アヒマワツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせない方がよい、王子が死んだのだから。
はい、そこまでですね。これは、このストーリーはですね、前から読めば分かりますが、ダビデ王の子アブシャロムがクーデターを起こし、自分がダビデ王に代わって王となろうとしますが失敗します。そして殺されてしまうのです。そのところは前の17節に書いてあります。このクーデターが失敗しアブシャロムが死んだニュースを誰がダビデに伝えるのかという話です。アヒマーツは自分が行ってこのニュースを伝えたいと言いますが、ダビデの将軍ヨアブはダビデの子すなわち王子が死んだことはあなたが伝えるのではないとアヒマーツに言い、はい、21節読んでください。
ヨアブは副主人に言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。副主人はヨアブをヨアブに礼をして走り去った。
ヨアブはクシュ人、クシュ人というのはエチオピア人です。名前ではありません。クシュ人エチオピア人にあなたがこのニュースを伝えなさいと言い、クシュ人は走っていきます。しかしながら、はい、22、23読んでください。
ザドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私も副主人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマーツは定地への道を走っていき、クシュ人を追い越した、
はい、しかしながらこのアヒマーツはですね、どうしても自分が行きたいと言い張ります。でそれに対してヨブはこう言います。あなたがこのことを知らせに行っても何の褒美も得られないのに、報いはないんですよ。それでもアヒマーツはどうしても自分が行ってダビデに知らせたいと言い張って走っていきます。そして途中で先に走っていたクシュ人を追い越して先にダビデのところへ到着いたします。はい、では川野兄弟、28節から30節読んでください。
アヒマーツは大声で主にご機嫌はいかがでしょうと言って死にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブシャロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎのことが起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った。脇へ、退いて、そこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。
アヒマーツは先に王のところへ行きます。しかしながら、アヒマーツは王のところへ行っても正しく情報を伝えることができませんでした。29節。 王が若者アブシャルム自分の息子です、現に無事かと聞くと、アヒマーツは答えた、ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りませんとですね、こんなことを言ってしまうのですですね、知らせに行くはずだったのに何があったのか知りません。アヒマーツは王の期待に反することを伝えることは到底できない、まあ人間的な情に負けてしまいました。それで王は言いました、脇へ退いてそこに立っていなさい、あなたは役立たずだとですね、あなたのその知らせではですね納得できない、脇に退いてきなさい。でそこで彼は脇に退きます。すると後からですね苦主人が来ます。はい、31から33節読んでください。
すると苦主人が入ってきていった、王様にお知らせいたします、主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王は苦主人に言った、若者アブシャロンは無事か。苦主人は答えた、王様の敵あなたの立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた、我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。
その後先に走っていた苦主人が到着し、ダビデに32節です。ダビデが若者アブシャルは無事かと言ったら、王様の敵あなたに立ち向かって害を加えようとする者は全てあの若者のようになりますようにと、アブシャルムが死んだことを伝えます。そのことを知って王は嘆き悲しみますがですね、このことは誰かが必ず伝えなければならない情報でもありました。去年しまい、ここに聖書が語っていることは、神あなただけが伝えることができる、いやあなたしか伝えることのできないイエス・キリストのメッセージがあるということです。イザヤ書の51章の1節にこういう言葉があります。私だけお読みいたします。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け、あなたの切り出された岩、あなたの掘り出された穴を見よ。あなたは自分がどういうところからイエス・キリストに救われたか過去を振り返ってみなさい。切り出された岩、掘り出された穴を見なさい。あなたは自分がどんなところから救われたかを考えてみなさい。ヤクザの世界から救われた牧師先生がおられます。その先生は今再びヤクザの世界で苦しんでいる人々、覚醒剤や暴走族にですね捕らえられている人々にイエス様の愛を、また福音を伝えておられます。自分が経験したからこそ、そのことで苦しんでいる人にイエス様の救いを、愛を伝えることができるのです。その世界を知っているからそこに入ることができるわけです。ですからあなただけしか伝えられないイエス・キリストのメッセージがあるということです。ビル・ウィルソンという人が言います。彼が生まれまた働いているニューヨークのブルックリン地区は、繁栄するアメリカの中心ニューヨークのもう一つの面、スラム街の極貧相の社会。親たちの多くはアルコール依存症や麻薬中毒、シングルマザーの率はなんと 70%、 世代をまたいた悪循環が続いている。それは彼自身が捨てられた人だったからだ。このビル・ウィルソンは今毎週2万2000以上の子どもたちを集めて教会学校を開いています。1961年、ビル・ウィルソンの母は彼を捨て道端に置き去りにした。3日間彼は同じところに座っていた。しかし 誰一人助けてくれる者もなく、声をかけてくれる者もいなかった。3日目の夜、一人のクリスチャンの男性が文字通り道端で拾い上げて少年たちのキャンプへ連れて行き、費用を払ってくれた。参加したキャンプの中で説教者がイエス様を信じたい、イエス様を必要と思ったら前に出なさいと言ったその時、その招きに応じて前にひざまずいた時、自分の母も誰もいらないと言ったこの自分が誰かに愛されていると感じた。その時彼の人生は変わった。そして世界中の子供たちに、あの一人のクリスチャンの男性が自分のためにしてくれたことを自分もしたいと願い、人生のすべてをそのことに今捧げている。ビルを拾ってくれた人がしてくれたことは17ドル50セント、日本円で約2000円を払ってビルを教会の子供のキャンプに送ってくれた。その時彼の子供は白血病で入院しており、死にかけていた。ビルのことを気にかける余裕などなかった。しかし彼はビルのことを気にかけてくれて、その時彼ができることをしてくれたのである。たった一人の人が世界を変えるための小さな火花を散らしてくれた。その火は今アメリカブルックリンから世界中に広がっていると。まあ、先頃このビル、ウィルソンさんは、まあ、今年ですが日本に来て、まあ、各地で講演をしました。自分がスラムで捨てられた人間だったからこそ、そこでですね、救われたからこそ、自分はそこに戻って同じ境遇にある人を助けることができる。つまり神様はあなただけができる、あなただけしかできないメッセージをですね、あなたに託しておられるということです。許礼しまい。皆さんの今までの人生、それがどんな人生であっても決して無駄ではありませんでした。神様は皆さんが通ってきた、体験した人生の苦しみ、悲しみのすべてを受け止めて、今度はそのことをイエス様の愛と救いを伝える手段として用いてくださいます。私たちの神様はなんと素晴らしいお方でしょう。先ほど読みました第二サムエル記の18章の30節、王は言った、アヒマツに対して、脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていった。ダビデに対して正しい情報を伝えることのできなかったアヒマツは脇へ退きました。芝居や映画にはですね、主役と脇役がいますが、皆さんが神様の御心、あなたが走るべき道のりコースを走っているのはいるなら、皆さんはいつも神様の前に主役なのです。あなたが主役です。しかし御心から外れたコースを走っているなら、あなたは脇役です。ヨブが言っているように、アヒマーツは褒美も得ることはありませんでした。しかし神様のコースを走るとき、皆さんはゴールに着いたとき、イエス様からよくやった忠実なしもべよとお褒めの言葉をいただき、パウロが第二止めて4章6節に語った通り、義の栄冠ですね、神様からのご褒美をですね、授けて、いただけます。神様の御心に参加する、神様が兄弟姉妹一人一人に定められた信仰のコースを忍耐をもって走り、イエス様の愛と救いを伝える、これを万人祭司と言い、これが教会の7つの本質の2番目、参加なのです。まあ、私の場合を申し上げますと、私はですね、牧師になってすぐにイエス様からですね、御言葉をいただきました。でその御言葉がですね、マタイの24章の45から47、同じ御言葉がルカの福音書の12章の42から44、まあ、片方だけ読み出します。同じ御言葉です。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうと、こういう御言葉があるんです。主人が帰ってきた時、そのようにしているしもべ、しているのを見られるしもべは幸いです。食事時、つまり聖日の礼拝において、この礼の御言葉ですね、食事、神の御言葉を 分かりやすく語る、これがですね、私がイエス様から託された務めなのです。ですから私はこの31年間説教に一度も手抜きしたことはありません。まあ、よしこ先生がそのですね、証人です。いつも聖書全体を読み、祈り、神様のメッセージを語ってきました。私はだからもう説教の原稿がですね、もう本当にもうたくさん何十年分とあります。私はいつも聖書、私はですね、説教の全文をノートに書きます。言い過ぎたり言い足りなかったり、不要な言葉を語らないためです。できる限りは分かりやすく、例えや証を用いて御言葉をおいしく食べられるように語りました。まあ、そのことは皆さんが証人です。毎週ですね、説教を聞いている皆さんが証人です。そして牧師になって30年経ってですね、もう一つイエス様が私に命じておられることは、人を育てなさいということです。先月も今月も多くの人とメンタリングをしました。私の場合ビジネスの経験がありますので、ビジネスマンにイエス様の教えを伝えることができます。残りの人生、多くの人を育て、イエス様の弟子として世の中に使わしたいですね。このように願っています。主が与えてくださったことに対してですね、命じられたことに対して忠実でありたい。兄弟姉妹も自分はこのことに召されていると、神様がこのことをしなさいと言われていると、まあ、そのことに対して忠実であってください。はい、で2番目のポイントに移ります。ヨハネの福音書4章を開いてください。では川野兄弟、ヨハネの福音書4章の35から38を読んでください。
あなた方は借り入れる時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私が言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命を入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者とが共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。
聖書を開いている人、36と37、2節をお読みしたいと思います。いいですか。はい。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。まあ、どういうことでしょうか。これ何を言っているのでしょうか。兄弟姉妹、神様は兄弟姉妹がですね、働いたその結果ですね、実をこの世では、つまり生きておる間は見せられないことがあります。まあ、神奈川県の大和市に大川先生が牧会される大和カルバリーチャペルがあります。これは大和の前は同じ神奈川県の座間というところで伝道していました。教会がありました。座間は皆さんも知っている通り、米軍基地のあるところ。座間の米軍のクリスチャンが座間市内にトラクトを一軒一軒配り歩きましたが、一人も救われる人は起こりませんでした。そのクリスチャンは米国に帰りましたが、その後大川先生が座間で伝道すると、今度は次々に救われる人が起こされました。今38節にこう書いてあるんです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。 他の人が苦労した労苦したことのあなたは収穫だけをしてるんですよですね。こう書いてあります。大川先生言われます。今日の大和カルバリーチャペルの繁栄は座間の米軍クリスチャンのおかげ、その方々にぜひですね、お会いして感謝を述べたい。人間巨大島で誰でも収穫の側、つまりですね、結果を見たいと願います。神様は皆さんにですね、しかしながら神様は皆さんに種まき、つまり土台作りで一生を終えさせられることもあるのです。結果を見ないでですね、あなたは一生を終えることもあります。しかしここにこう書いてあります。36節、すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命にいられる身を受けています。もう狩っている人はもう報酬を受けてしまっている。で次にこうやって、巻く者と狩る者が共に喜ぶためである。巻く人と狩る人は必ず同じではない。しかし天国において神様の評価は同じなのです。巻き続ける人もその身を狩る人もですね、神様の評価は変わりません。むしろ巻くばかりの人は結果を見ない忍耐と信仰を持って巻いています。だからそちらの方が報いが大きいかもしれません。大切なことは巻く側であっても狩る側であっても忠実であること。結果が見えても見えなくても忠実に主から命じられたことを行い続けることです。この教会では毎週トラクトを200枚ぐらい配っています。かつては私一人で配りましたが、7つの本質の3番目能力付与ですね、今は5人で配っています。誰でも結果を見たいと願いますがですね、大切なことは巻き続けること、途中でやめないことなのです。皆さん、夢を実現する方法はたった一つしかないんですですね、諦めないことなんです。諦めた時点で夢は終わります。夢を実現する方法はたった一つです。諦めないことなのです。神様が皆さんにこのことをしなさいと命じられたことがあれば、決して途中でやめないでください。一生涯続けて神様の御心に参加し続けることですね。聖書の中に4つの種の例えがあります。ルカの8章のですね、8節15節、私だけお読みいたします。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。18節、だから聞き方に注意しなさいというのは、ごめんなさい、15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。ですね、巻き続けることにはですね、御心を行い続けることには忍耐がいります、信仰がいります。しかしやがていつかそれはですね、大きな収穫となって現れます。それはあなたはこの地上に見ることはないかもしれませんが、神様の評価はですね、よくやったとあなたは評価を受けるのです。ですから次の世代に受け継いでいくということは大切なことなのです。神様が皆さんにですね、何かをやり始めるように言われたら、その結果を見られなくてもどうぞやり続けてください。あなたは天国で大きな祝福を受けることになります。で最後に一箇所聖書を開きます。マタイの福音書5章を開いてください。48節です。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、マタイ5章の48節、川野兄弟読んでください。
だからあなた方は天の父が完全のように完全でありなさい。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。はい、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。皆さんの人生において成功というのは何でしょう。失敗というのは何でしょう。あなたは人生の成功者ですか、それとも失敗者ですか。何をもって成功としますか、何が失敗なのですか。よくこの世では大きな事業を行い業績を果たした人は 成功者と言いますが、神様の目ではそうではありません。聖書はそうは言いません。知恵者中の知恵者と言われ、富と繁栄に囲まれたソロモンはこう言いました。伝道者の書2章の11節、しかし私が手掛けたあらゆる事業、そのために私が骨折ったロープを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。あれほどの事業をですね成し遂げたとしてもですね、もうすべては虚しかった。風を覆うようなものだった。掴んだと思えばですね、消えて逃げていき、追いかけても追いかけてもキリがなかったと、こう言っているんです。マタイ福音書5章の28節、だからあなた方の天の父が完全なように、あなたも完全でありなさい。この文章だけ読めば、あなたも神のようになりなさいと聞こえますが、そういう意味ではありません。この完全という言葉はギリシャ語でテライオスという言葉です。これは本来あるべき姿になるという意味です。ですからここは、神様が神様であられるように、あなたも神様が計画された御心にかなうですね、姿になりなさいという意味です。マザー・テレサは、私は神の鉛筆ですと言いました。神様の道具です。神様が私を使っておられるのですという意味です。神様の道具となるとき、神様に使っていただくとき、キョレシマイ、あなたは完全テラヨスになるということです。神様も完全だからです。完全な人が使う道具は完全になっていきます。どうぞあなたの人生をイエス様に明け渡し、イエス様が命じられるままにね、人生を委ねてください。今日がそれが今日のテーマ、参加です、ね、この参加に歩む兄弟姉妹になりますよ。イエスの皆によって祝福いたします。どうぞ目を閉じてください。